鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、今週も お電話でご出演いただきます。星さんです、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして、FM 釧路鉄道代表の斉藤修司、今週お休みとなっております。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、まだ寒さ厳しい折なんですけれども、はい、JR 北海道からの春の臨時列車の、はい、発表がありました。で、釧路根室に関するところをちょっとご案内したいと思うんですが、はい、まずSL 冬の出現号ですね、これは去年までですね、まあ、ほぼほぼ2月いっぱいで終了してたんですけども、今年はですね、3月もちょっと走ります。はい、ただこの、ちょっと収録をしているときはまだちょっと SL 調子悪くて、2月いっぱいまで DL ですから、ディーゼル機関車が引っ張る出現号なんですけど、はい、3月からは今の予定でいくと SL が復活するのではないかというところです。それで3月はですね、出現号3月4日から6日、それから11日から13日、それで最後が18日から21日、まあ、春分の日まででしょうかね、一応走る予定です。まあ、厳冬期の出現号もいいんですけども、まあ、なんとなくこう北国にこう春が来ましたっていうのを感じる SL もいいんじゃないかなと思います。それからこれはもう全く春ですね、釧路出現のろっこ号 の、はい、日程も発表になりました。これによるとですね、4月の29日みどりの日から運行を開始して、で、ゴールデンウィークは走ります。で、これは釧路と東路の間ですね。でその後5月28から31日それから6月1日から10日と12日から19それから23日から30日、釧路と東路の間を1往復いたします。はい、なお6月11日は、釧路から川井温泉まで、直通で、運転をいたしますので、ぜひのろっこの、まあ、ちょっと長距離のろっこを体験していただきたいと思います。まあ、いずれも詳しくは JR 北海道のホームページのプレスリリースのところに掲載していますので、ぜひご確認いただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。はい、さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週に引き続きましてですね、はい、鉄道旅行機構作家の、宮脇俊三さんのお話をさせていただきたいと思います。はい、宮脇さんは1926年生まれで、2003年2月26日に、残念ながら亡くなって、おりまして、もともと中央公論社の社員さんだった、まあ、晩年は取締役にもなっておるんですけども、ずっとそういったこう、まあ、サラリーマンというか編集者生活をしておりまして、先週ちょっとお話ししました全国の国鉄をすべて、潰して、その模様を書いた時刻表2万キロをこのサラリーマン時代に執筆し、これがこう元で、もう会社を辞めて独立して、はい、この鉄道機構作家の地位を、高めたという方でございます。それでこの、宮脇さんのこう第2弾がですね、はい、最長片道切符の旅と、まだまだ国鉄がちょっと元気な時で、それほどまだ廃止になっている線区もなく、本当にこう日本列島網の目のように鉄道路線が引いていた時だったんで、うん、この 最長片道切符っていうのはどんなものかっていうと、あの鉄道の運賃ってあの一筆書きでこう、どことも交わらないで、で二度通ることもなくいくと、なんかね、一枚の片道切符でこう、遠くまで行けちゃうわけなんですよね。はい、でそのとこの本当この当時はその一番長い一筆書きをあのまず作る作業から始める、考えるところから作業を始めるわけですよ。宮脇さんも当初ですね、あのこの仕事をサラリーマン辞めて、じゃあ次は何をしようかって言った時にこの一筆書きに、到達するわけなんですけども、最初はあの自分で、なんか電卓を叩きながら、こういうルートこういうルートこういうルートってこういろいろ計算してやってったようなんです。
はい、
ところが北海道とか九州とか四国って、まあ、割合簡単にこう一筆書きビュッとできるんですけど、やっぱり一番難解なのは本州、特にあの東京近郊の本当にこうなんか網の目をもっと潰したような、そんなような線路を一筆書きでいくっていうのは、これがなかなかできませんで、まあ、結局のところはいろんな方に相談して1枚の切符が、まあ、できるわけなんですね。で、できた切符が、もう今ないんですけど、あの十勝の、あの広尾から、
はい、
北海道、本州、四国、九州で、九州 の、 あの、まあ、南の枕崎っていう、そこまでこう一筆書きの1枚の切符で発行してもらって、で実際に自分で乗りに行くわけなんですね。でその模様をこの最長片道切符の旅ということで、まとめてるんですね。で、これがですね、やっぱりこの方さすが編集者だなと思うのは、まあ、いわゆるこうなんですかね、一発屋っていうんですか、最初出した時にわーっとすんごいこう話題になってる方が。2作目を出すとそれで実力が分かるっていうのは、
はい、
さすがにこう編集者が長い方なので分かるわけですよね。だから相当この宮脇さんもそのこの2作目には力が入ってて、もうメモをもうなんですかメモで、この宮脇さんですね、必ずあのメモとそれからに地図を持って出かけるんですね。
はい、
だからその あの山はこの丸々山だなとかですね、何々川をこう今渡ってるんだなっていうのが、まあ、元々なんか地図っていうか地理が好きな方なので、まあ、そういう旅行をする方なんですよね。ですからとても地理 の、 あの表現も詳しくて、本当にこう見ててこう、あ、見ててっていうか読んでこう非常に勉強になるわけなんですね。で、この最長片道切符の最初の冒頭の部分をちょっと読んでみますね。
はい、
はい、自由はありすぎると扱いに困る、カゴの鳥は外に出されるとすぐ空へ飛び立つのだろうか、暇ができたので心ゆくまで汽車に乗ろう、思う存分に時刻表を駆使してみようと張り切っているのだが、どうもこれまでとは勝手が違う、一体どこから手をつけたらよいのか、会社勤めをしていた時の私の旅行は金曜日の夜から月曜日の朝までが限度であった。でその範囲内でどこまで行けるか、どの線とどの線に乗れるか、時刻表を開いてそれを検討するのが私の楽しみであった。そして、気に入った案ができると実際に乗りに行った、時刻表に乗るためのような旅行であったけれども、会社を辞め一時的とはいえ暇ができ、半月でも1ヶ月でも自由に乗り回れる状況を前にすると戸惑いを覚える。小住宅専門の大工が大邸宅の施工を背負ったようなものかもしれないっていうのがですね、最初の冒頭なんですよ。言ってるんで分かりますかね。会社勤めしてるときは、まあ週休2日なので、金曜日の仕事をはけてからですか、夕方というか夜ですね、
はい、
が、まあまあ、月曜日の早朝まで、このまあ、正味2日とちょっとを利用してどこまで行けるか、どの線区を乗れるかっていうのが、 まあ、最大の命題であるんですけども、ただこう時刻表を愛する人間にとってはそれが楽しみなんですよね。いろいろと時刻表をひねくり回して、はい、この列車乗ってたらここでいや、いけないからじゃあこっちのルートはとかっていう、それが楽しいわけなんですよ。ところが宮脇さんが今度会社辞めて全くフリーになると、この何を目的にして旅行するのか、はい、そこが定まらないと時刻表は答えを出してくれないんですよね。そこで縛りをいろいろと考えた挙句、この一筆書きをやろうと、まあ、いうことになった。これは冒頭の、ところなんですね。で実際に旅行に出かけます。まずは北海道に飛行機で飛んできて、この広尾まで行くわけなんですけども、はい、当初の予定ではですね、その千歳空港から日高本線っていう浦河とか様似とかあっちを通って襟裳を通って広尾に全泊して、で、朝すがすがしい、秋晴れの中を広尾出発する予定だったんですが、まあ、何かいろいろ所用があってですね、飛行機で千歳空港まで来たのは間違いないんですけども、はい、その後の札幌からですね、夜行列車のからまつっていう普通列車が釧路行きがあったんですけど、それに乗って帯広まで行くわけなんですよ。で帯広到着が確かあれ5時ちょっと過ぎて、で、そのまま朝一の広尾行きの列車で行って、で広尾にほんと数十分いただけで、また折り返しの列車で帰ってきてこの旅行をスタートさせるっていう、そういうまあ不本意なやり方でやったこともここで本には書いてあるんですね。で、その広尾から今度帯広に戻って、根室本線を、ずっと南に上がり富良野まで行って、で旭川に到着して、旭川から遠軽まで急行に乗るわけなんですよ。でこの急行に乗った時に、初めてその検察っていうか切符拝見しますっていう車掌さんが現れるわけなんですよ。でその模様をちょっと文章にしてますので、ちょっとそれもご紹介したいと思うんですね。発車するとすぐ車掌が検察に来た。私の切符を手に取ると枕崎の客が旭川から東へ向かう列車に乗っているのはおかしいと思ったのだろう。利面の経由地を見て何ですかこれはという、何ですかと言われても正当な乗車券だから説明しかけると一番遠回りの切符ですなという、なかなか頭の回転が早い、こんなボロ急行に勤務させておくのはもったいないような車掌である。その後これも旅行の一種ですなとか、ほう6万5000円ですかとか、ご苦労様ですとかいろいろ言って車掌は次の車両へ移っていったと。まあ昭和53年4年でやっぱり6万5000円の切符ったらすごい高価なものだと思うんですよ。これをいちいち車掌が6万5000円ですねとかって言うとやっぱり周りの客もやっぱり引いちゃうわけですよね。この人何みたいなような。ですから続けてですね、宮脇さんは、これから枕崎までの間に車内検察や改札口で100回ぐらいはこの切符を見せなければならんだろう。その度にこんな調子ではうんざりである。しかも6万5000円と聞いた途端にそばにいた乗客が上から覗き込んだりするという、まあ、旅行始まったのはいいんですけども、いやいやこの切符を携えていくのはちょっとどうなのかっていうことを1日目で思い知らされたわけなんですね。これは意外にそんなもんかと思ったんで、その後ですね、北海道を乗って、本州に来て、で東京も過ぎてですね、実はですね、宮脇さん東京に一度戻ってきた時に風邪ひいちゃうんですよ。1週間寝込んじゃうんですね。でこの切符の有効期間っていうのが、確か65日だったんですよね。で一応宮脇さんなりに予定を立てて、 まあ、65日あればそのなんかいろいろな家 の, そのなんか所用っていうか用事で何回か帰ってきても大丈夫だろうというふうに考えてたんですけども、風で寝込むことまではちょっと考えてなくて焦るわけなんですよ。それで途中からちょっとスピードアップして、今まで普通列車だ中心だったのが、まあ、特急にも乗ったりとかするんですけども、でちょっと私面白い表現だなと思ったところが、まあ、名古屋についてでそこからですね、三重県の方へこう、まあ、降りていくわけなんですよ。でこれそうですね、名古屋から四日市とか津とか行く場合ってほとんどの人は近鉄使うんですよね、
はい、
国鉄使う人ってあんまり確かにいないんですよ、
ええ、
近鉄の方が料金安いし列車の本数も多いですね。だけど宮脇さんはやっぱりこう国鉄の一筆書きなので、まあ、国鉄に乗るわけなんですけど、ちょっとその時の表現が面白いので、ちょっと読んでいきたいと思うので、名古屋から津へ行くのにこの列車を利用する人は皆無であろうと。名古屋駅の東口から頻発する近鉄に乗れば急行で1時間、しかも運賃も安い。津ばかりではない、桑名でも四日市でも国鉄は全く近鉄に歯が立たない。大都市の中心駅を午後6時に発車する列車で平日なのに座席が3分の1しか埋まらないというのはまずない。こういう列車の醸し出す雰囲気はローカル線とも違う。同乗の客には悪いけど人生の落語者になったような裏ぶれた気分になるとまで書いてあるわけですね。まあな、まあ、特にその宮城さん乗ったのが古い客車なんですね、だからなんとなくまだその暗い雰囲気にやっぱりなっちゃうと思うんですけど、これはもう宮城さん独特 の, 表現だと思うんですよね、もう一つがですね、本当にその宮脇さん風景描写がとってもやっぱりその写真使わないでよくこう描けるなと思ったのが一箇所あって、東京に戻ってきた時に山手線当然乗るわけなんです、
はい、
でこの山手線のちょっと表現の一部をちょっとまたこれから読みますんで、大地の中腹から操車場を見下ろし田端に着くと今度は山手線内回りのウグイス色の電車に乗ると、発車すると左に急カーブして大地へ頭を突っ込む。切り通しの入り口は珍しく地肌が露出しており、ススキも生えていて、北海道西北部の海岸色を思い出す。事実ここは、海色岩ですね。で、この下は海だった。宮城さんって地理が好きなので、
はい、
そういう地形とか、あと歴史がとってもやっぱり、なんかね、やっぱり勉強されてるんですね。だからこういう表現がもう実際に出てくるんだなというふうに思います。まあ、こういった、文章、それからちょっと最後にですね、宮城さん海外にもよく行ってらっしゃって、その中でも私がちょっと大好きなのが台湾にですね、行って、やっぱり台湾の前線を乗り潰した飛行軍があるんです。まあ、今は、まあまあ、ちょっと最近はちょっとこうコロナで行けませんけど、それまでは、まあ、私も5回ぐらい台湾に行って、鉄道ももちろん乗りましたけど、全然日本と同じような感じでもう普通に乗れるんです。ところが宮城さんが行ったのが、まあ、今から30年40年ぐらい前ですかね。なのでまだ国全体が戒厳令を引かれてた時だったんですよ。だから特に鉄道って、その軍事秘密みたいな感じだったので大変は厳しかったんですね。であえてそういう時代に宮城さんがその台湾に訪れたわけなんですよ。で特に前線走破する中で、アーリーシャン鉄道っていうのがですねあって、これ高い山をこうぐるぐるループ線でこう登っていくんですけど、もう宮城さんはこの学生時代にそのここの線を乗った先生から授業を受けるんですけども、そのアーリシャン鉄道の情景を聞いてもう身の一番に乗りに行きたいって思ってた、まあ、線なわけなんですよ、
うん、
で実際にじゃあ今回その旅行で、 行くとですね、じゃあアリシャ鉄道に乗ろうと思ってその駅に行くわけなんですけども、そうすると窓口に、今日明日売り切れみたいなような紙切れがこうパンと貼ってあるんですね。全車指定席の列車しかないので、そのアーリーシャン鉄道っていうのは、はい、で、もう宮崎さんがもう愕然とするわけですよ。こんな釣れない鉄道だったのかっていうことで愕然とし、でやむなく、なんかそこで今度変なおばさんに声かけられるわけですよ。そうするとそのなんかいわゆる日本でいうとダフ屋みたいなばあさんだなっていう表現があって、でも結局やっぱり乗るためにはそのダフ屋のばあさんから買わなきゃならないんですね。ただそれも、乗車券とそれから指定券とそれから宿泊券もちゃんとついてるやつで、よかったんですけども、ただその泊まった宿泊先がちょっとひどいホテルとは言えないようなところで、まあそういった言葉は面白おかしくこう書いてあるんですね。で、まあ、その台湾の気候文も含めて本当に宮崎さん その文章っていうのが余計なその言葉を使わず、だけども的確にその風景とか情景を捉えて、でしかもこうなんかウィットに富んだそういう文章で本当軽く書いてあるんですね。でもなんか相当何十冊いや何百冊っていう本を読まないとやっぱりこういう表現って出てこないんじゃないかなと、年齢が私がこう年齢がいってからこの本を読めば読むほどなんかそういうような味がある文章だなと思ってます。で多分宮脇さんのような文章を書ける人ってこれからちょっと出てくるのかなというふうな思うぐらい、やっぱり素晴らしいこう紀行文だと思うんですね。はい、まあ、ぜひ宮脇さんのですね、まあ、もう亡くなってるんですけど、情景が浮かぶような文章っていうのは、まあ、私もちょっといろいろ参考にさせてもらいますし、これから宮脇さんの世ではならんですけど、なんか時刻表をめくってですね、これからもちょっとフラット旅に、まあ、感染対策をしながらちょっと、小さい旅もしてみたいなというふうに思います。はい、
鉄尾鉄子の部屋お送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄尾の会代表の星匠さん、お電話でご出演いただきました。はい、星さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。